もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は3月定例会のお知らせと1月臨時会の結果について詳しくお伝えします。お話を伺うのは議会運営委員会の本間俊博副委員長と佐藤正弘議員のお二人です。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さてお話を伺う前に3月定例会の日程について私からお知らせしたいと思います。3月定例会は2月22日から始まっておりまして、3月23日までの30日間の開催を予定しています。初日は市長から令和4年度施政方針の説明と、教育長から令和4年度教育行政方針の説明がそれぞれ行われました。本会議2日目の2月28日は横手公園スキー場の廃止に伴う横手市都市公園条例の一部を改正する議案などが提案され、質疑を行う予定です。また令和4年度一般会計予算案も提案される予定となっています。本会議3日目の3月1日は令和4年度の一般会計や特別会計、企業会計の予算案について質疑が行われるほか、令和3年度の一般会計補正予算として不足する除雪費8億円を追加する案件も提案される予定です。さらに3月8日には会派代表質問、3月9日、10日、11日の3日間は一般質問が予定されています。翌週の3月14日と15日は常任委員会と予算決算委員会の分科会が開催され、提案された議案や補正予算案について審査します。そして3月22日には新年度予算に対する総括質疑が行われる予定です。最終日の3月23日には各委員長がそれぞれの委員会で審査した結果を報告し、その後議案や陳情の採決が行われる予定となっています。ここまで3月定例会の日程についてお知らせしました。それでは定例会の中身について聞いていきたいと思います。まずは本間副委員長、初日に市長から施政方針について説明がありましたが、こちらはどういったものでしょうか。
施政方針とは、市長が施政を運営していくにあたって新しい年度はこういう方針で施政に臨みたいという基本姿勢を表明するもので、議員も大変注目しています。ちなみに3月定例会以降の定例会では所信説明として年度途中で行う新たな施策、あるいは事業の進捗状況について説明を行っています。
なるほど、施政方針の中で市長から新年度に向けた決意が語られたわけですね。次に佐藤議員にお聞きしますが、今回の日程で気になる点として総括質疑があるんですね。3月定例会ではこれまでなかったと思うんですが。
はい、そうですね。総括質疑についてはこれまで9月定例会で決算について行われていました。しかし予算と決算の継続的かつ一体的な審査を行うために、昨年新たに常任の予算決算委員会を設置したことによって、今回の3月定例会から当初予算についても総括質疑を行うことになりました。議会改革の一環として行っております。
議会改革の一環として行われるんですね。それから今回は一般質問だけではなく会派代表質問もあるんですね。
はい、そうです。 会派代表質問は新年度の当初予算が提案される3月定例会で市長の施政方針や教育庁の教育行政方針に対して会派という議員のグループを代表して質問するものです。会派の考えや政策課題としていることを踏まえてより政治的な視点で深い議論が展開されることが一般質問との違いになります。
会派代表質問と一般質問との違いがよく分かりました。3月定例会は予算も含めて新年度の横手市の動向を左右するような大事な議会になると思いますが、本間副委員長、令和4年度の予算の概要について教えてください。
はい、3月定例会は予算議会とも言われますので新年度予算審査に重点が置かれる傾向にあります。来年度の一般会計当初予算の総額は537億9500万円で、横手体育館、横手市民会館の整備にかかる設計費用のほか、天ヶ森スキー場や柳田工業団地、老朽化したペットボトル等処理センターの整備にかかる予算など大きなハード事業が盛り込まれています。このほか行き捨て場用地を新たに取得するための経費や奨学金の返還支援にかかる費用なども計上されています。
今後の横手市に関わる大きな案件もたくさん含まれているようですね。さて佐藤議員、横手市の基幹産業である農業について新しい事業ってあるんですか？
はい、今年も大雪に見舞われておりますけども、果樹産地復興のため雪害に強い樹園地への転換にかかる経費の一部を助成する事業や集落営農の活性化を促進する事業、大学と連携してスマート農業指導士を育成する事業などが新たに予算計上されています。また昨年6月の食品衛生法改正によりいぶりがっこをはじめとした漬物を製造販売する場合は水回りの整備など衛生管理を徹底した上で保健所の営業許可を得ることが必要となりました。これに対して今まで自宅の台所や作業小屋で作っていた方々からは戸惑いの声が上がっていましたが、こうした方々にこれからも安心して事業を継続していただくために支援する予算も盛り込まれています。
そうなんですね。さまざまな案件があって市民の皆さんの関心も高いと思いますが、本間副委員長、本会議の傍聴はいつも通りできそうなんですか？
はい、そうですね。議場での本会議は本庁舎7階の傍聴席で通常通りどなたでも傍聴することができます。新型コロナ感染拡大防止のためマスクの着用および備え付けの消毒液のご利用にもご協力をいただき、咳、発熱などで体調の優れない方におかれましては傍聴をご遠慮いただきますようお願いいたします。また本会議の様子はインターネットを通じて生中継しますので、パソコンやスマートフォンでもご覧になることができます。慎重に審査を重ねていきますので定例会中の動きにもぜひ注目していただければと思います。
そうですね。横手鎌倉 FM では3月8日から11日の午後1時から会派代表質問と一般質問の生中継を行いますので、ぜひお聞きください。ここまで3月定例会の日程や審議案件についてお話しいただきました。続いて1月臨時会についてもお話を伺いたいと思います。佐藤議員、お願いします。
はい、1月臨時会は1月27日に開催されました。昨年の12月定例会では米価下落や 燃油・資材価格高騰の影響を受けた市内農家への支援を求める決議案を全会一致で可決しましたが、この決議を受けた補正予算の提案がありました。また住民税非課税世帯などに1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を給付するための経費や、不足が見込まれる道路除排雪の経費などにも盛り込まれていました。このほか長期有料住宅の普及促進に関する法律が改正になったことに伴い、認定手続きが変更になるため申請にかかる手数料を変更しようとする条例改正議案も提案されました。
補正予算については予算決算委員会の各分科会で審査が行われたようですが、まずは佐藤議員、産業建設分科会の審査内容について詳しく教えてください。
産業建設分科会では決議を受けて提案された農業支援策に関連して、横手市の農業振興にかかる予算の在り方について質疑と意見がありました。具体的には今回提案された事業はすべて国のコロナ交付金を活用しているが、農業を取り巻く状況が良くなる兆しが見えない中で、持続可能な農業振興が可能なほど令和4年度の財源は十分なのかといった質疑や、農業を中心としたまちづくりを進めるという市の理念を実現するためにも、国の交付金を当てにするだけでなく農業振興基金を市独自に創設するなど一般財源の確保を強く求めるといった意見がありました。担当部署からはますます農業経営が厳しくなることは認識している、農業従事者の高齢化を含め5年先10年先を見越して制度設計をしていくとの答弁がありました。
佐藤議員から予算決算委員会産業建設分科会の審査内容についてでした。続いて本間副委員長、厚生と総務文教の各分科会についても教えてください。
はい、まず厚生分科会で議論になったのは、民間の保育士や幼稚園の先生の処遇改善を図るために1人月額9000円程度の賃金改善を行う保育所等に対して必要な費用を補助するための補正予算でした。委員からは支給対象者の数や補助金が対象者にきちんと行き渡るためのチェック体制について質疑がありました。これに対して担当部署からは対象者は合わせて750人ほどを見込んでおり、今後申請段階で事業計画書により詳細な数値を報告していただくことになる、各施設から実績報告を提出していただく際に給与規定や賃金台帳によりしっかりとチェックする体制としたいとの答弁がありました。また総務文教分科会では財政調整基金の繰り入れに対する考え方や新型コロナウイルス感染症にかかる国の対応について今後の見通しについての質疑がありました。その後本会議で採決が行われ、提案のあった議案はすべて可決となりました。
1月27日に開かれた1月臨時会について予算決算委員会の各分科会で審査された内容、そして結果をお話しいただきました。さあ、そろそろお時間となりますので、最後にリスナーの皆さんへお二人からそれぞれメッセージをお願いします。本間副委員長お願いします。
はい、本定例会で審査する令和4年度の予算総額は前年度に対して26億7000万円ほど増となっております。議会として市長の施政方針とともに予算の適正な使い方について審査してまいりますので、今後とも議会を注目していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
続いて佐藤議員お願いします。
はい、政策の裏付けが予算であります。 特に市長のまちづくりをどうするのかという政策を進める予算は一般財源が主な予算となります。私ども議員はより専門的な立場で一般財源の使い方を審査・議決してまいりますが、何よりも市民の皆様の声と関心が政策に反映されることであります。ぜひより一層市政運営の良し悪し、議会の動き、議員一人一人の動きに関心を持っていただきたいです。よろしくお願いします。
今回は3月定例会のお知らせと1月臨時会の結果について、議会運営委員会の本間俊博副委員長と佐藤正弘議員にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は3月14日です。広報分科会の活動報告をテーマに、議会広報セミナーや議会だよりモニターについてお送りします。次回もお楽しみに。